TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション相談モード。
仕事の解雇や生活困窮、新型コロナウイルスめぐる生活労働相談。新型コロナウイルスの感染拡大は止まらず、首都圏はじめ11都府県に出ている緊急事態宣言。緊急事態宣言や新型コロナの影響で仕事や生活に支障が出ていて、厚生労働省は昨日、解雇や雇い止めは先週金曜時点で見込みを含め8万3713人だったと発表しました。特に東京都で急増し2万人を超えている一方、女性への影響が深刻化していて、雇用の不安定さや家庭内のストレスにより大きな課題となっています。今日は昨年末、年越し支援コロナ被害相談村などに参加した弁護士らとともに、相談から見える支援の在り方について考えます。では、今日相談に乗ってくれる先生ご紹介してまいります。まずは労働相談などを得意とする弁護士の指宿翔一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。指宿さん、ご専門は特にどういった分野ですか？
労働と外国人ですね。
はい、技能実習制度の問題などいろいろな時に番組に出ていただいてますけれども、このコロナ禍ではどういった相談、この特に労働関係では来ていますか？
やっぱり解雇ですね。解雇とそれから休業になっちゃったんだけど、休業手当がもらえない、この2つが多いです。
なるほど。当然ならその解雇および休業手当もらえないというのは、これは不法行為ということになるんでしょうか？
そうですね、解雇絶対にできないわけではないんですけど、解雇するところまで行ってないのに不法に解雇しているというケースが多いです。
なるほど。そうした話、いろいろ法的な部分からも指宿さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして作家の天宮佳林さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
天宮さんは作家として活動する一方、コロナ災害を乗り越える命と暮らしを守る何でも相談会の相談員を担当し、今月31日日曜にも開催します。著書に生活保護で生きちゃおう、崖っぷちのあなた、死んだらダメですなどがあり、新刊は学校行かなきゃいけないの、これからの不登校ガイドを川出書房新社から出版したばかりです。
はい、ちなみに先ほどポロリンと音が鳴りましたけど、指宿さんのパソコンをオープンしたら音が鳴ったということなの で、はい、特に皆さんのラジオに問題はないと思います。はい、で指宿さん今音量ミュートにしましたから、
はい、
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。
さて、天宮さん、さまざまな相談活動を普段されていらっしゃいますけれども、はい、今はどういった活動をされていらっしゃるんですか？
私も指宿さんと同じそのコロナ被害相談村、年末年始に相談員をやったり、あと年越し大人食堂っていうのをお正月の3日にやったんですけど、そこでも相談員をしたり、はい、あと去年の4月から新型コロナ災害緊急アクションっていう、貧困問題に関わる40ぐらいの団体で、そういう緊急アクションを立ち上げて、はい、いろいろSOS をこう受け付けているというか、メール相談に対応してるんですね。そういう活動をしてます。
はい、このコロナの影響、いろんな方いらっしゃると思いますけれども、どういった相談が来てるんでしょうか？
いや、もう本当に深刻で、もう所持金がゼロとか、あともう本当にホームレスになってしまって、もう今冬なのでとにかく寒さに耐えきれない、野宿が辛いっていう話だとか、あとその、解雇だとか仕事が切られたっていう話ももちろん多いですし、あともう自殺に言及している、直接的にもう死ぬしかない、自殺するしかないっていうのも、結局お金がなくて生きていく手立てがないからっていうことで、そういうかなり深刻な相談が連日届いてますね。
なるほど。はい、 今日はリスナーの方からも生活相談、労働相談募集していますので、はい、困っていることなどありましたら番組までメールお寄せください。
まだ全然間に合いますんでね、はい、ss954@tbs.co.jp まで、直接ラジオでね番組の中で話してもいいですよという方は連絡先も明記してください。
指宿さん、外国人の方の労働相談普段多いということですけれども、はい、コロナの影響いかがですか？
やっぱり深刻ですね。解雇休業手当同じようにありますし、はい、あと外国人の場合は解雇されちゃうと日本にいる資格、在留資格まで失ってしまう場合もあるので、まあ、より深刻な状況になってます。それと生活保護が申請できる人がほとんどいない、まあ、絶対ダメってわけじゃないんですけど、はい、働く資格できている人、技能実習生などは生活保護の申請ができないので、もう本当に所持金ゼロに近くて食べるものがないっていう人がたくさんいました。
なるほど。それから雨宮さん、女性からの相談というのはいかがですか？
いや、これも12年前のリーマンショックからの年越し派遣村の時はほとんどなかったんですね、
はい、
でコロナ以前もあんまりやっぱ女性からの相談ってなかったんですけれども、やっぱり3月頃から飲食店だとか、ホテル宿泊とかですね、あとまあ観光業だとか、その旅行の添乗員の人だとか、テーマパーク、あとまあ販売系ですね、
はい、
イベントとかもう本当にそういうサービス業って結局非正規女性が支えてたんだなっていうのが本当に分かる話で、そういう方が何の保証もなく放り出されて、で結局非正規女性ってもう平均年収が154万円なので、
はい、
貯金ないんですよね。なのでもう1ヶ月その仕事ないと本当にアパートを追い出されちゃうっていうような、
はい、
そういうかなり厳しい声が来てますね。で、相談村も344人来たと思うんですけれども、はい、62人が女性で 18% なんですね。で年越し派遣村は505人来て女性は5人だったんですよ、
はい、
なのでやっぱり 1% 以下から2割近くまで増えてるっていうのが一つの今の特徴かなと思います。女性が、
なるほど。そうしたさまざまな相談にもですね答えていければと思いますが、早速ですね、はい、リスナーの方からまずメールと、はい、そしてお電話 OK ということをいただいてますので、メールを紹介しましょう、
はい。ラジオネームルルさんです。24歳女性の方です。この緊急事態宣言が出ている状況下でもっと辛い思いをされている方もいらっしゃると思うんですが、このような小さな悩みですいません。私は2020年4月からほぼ、前日在宅勤務で働いておりますということで、詳しくどういうことなのか、
はい、伺っていきましょう、
はい、
ルーさんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールありがとうございます、
は
い。
去年の4月からということでほぼ1年近く在宅勤務ということですけれども、どういったお仕事に就かれていらっしゃるんですか？
IT 系の、プログラマーです。
プログラマー、はい、
はい、
特に今回 その仕事上の、まあ、悩み、労働相談というのはどういったものに悩んでいらっしゃるんでしょうか？
はい、ほとんど私20年 その4月に今の部署に移動してきていて、ほとんどスラックっていうツールを使ってテキストでコミュニケーションをしてるんですけど、自分のその業務内容が前と全然違うので内容が分からなかったり、周りの人も全然知らない人なので、誰に何を聞いていいかとかどうコミュニケーション取ったらいいかがずっと分からなくて困ってるっていう感じです。
なるほど。それは職場上のまずコミュニケーションが取れないということと、仕事に必要な、はい、スキルなどをこう引き継いだり身につけるという機会がまず損なわれているということですか？
そうですね、はい、
なるほど。普段であれば職場でいろいろなことを直接指導されながら学んでいくというものなんですか？
はい、そうですね、周りの先輩とか同僚に聞いてなんとかなってたんですけど、
なるほど。はい、例えばスラックいろんなねその掲示板的にこう、はい、テキストで書き込んでいくことで仕事の進捗などをやり取りできるツールですけれども、プログラマーの方なんかね、はい、よく使っていらっしゃいますけれども、そうした文字ベースのやり取りだけだといくらプログラミングとはいえちょっと仕事に滞りがある。どういったところでいろいろな仕事に差し障るんでしょうか？
そうですね、質問するのに例えばここがピンポイントで分かりませんって言えるほどそもそもの前提知識があれば話は別なんだと思うんですけど、私はその前提知識がなかったりしてざっくりとした大奥でじゃあこれが分からないですって聞けばいいんですけど、
はい、
そ そのどの方がどの方っていうのも名前と顔がわからないので、何年目がどの方なのでとかがわからないので、うんうん、まず聞ける人を探すのにすごい手間取ってるって感じですね。
なるほど。あのルルさん今24歳ということですけれども、あの、はい、会社で勤めて、その会社に入られて今どれぐらいなんですか？
今は2年目ですね。
なるほど。2年目で、しかも今の部署はもう1年未満ということなんですね。
はい、
うん、上司の方への相談とその対応はどうでしたか？
上司の方にももちろん相談はしてたんですけど、でこの人に聞いてみてっていうふうに聞いて、じゃあその人から、じゃあその次の人に聞いてみてっていう感じで、うん、こう伝言ゲームにどうしてもなってしまって、
あ、たらい回しになるということですか？
そうですね、聞ける範囲ではもちろん聞いてってるんですけど、うん、
なるほど。
自分の聞き方がやっぱり良くないのか、なんかそれもどうしたらいいのかわからないみたいな感じですね。
そうですね、もう最初の段階はね、その何を聞けばいいのかわからないっていうところからなので、土地勘を身につけるまでは、はい、その指導者の責務としてはあるのかなとは思います。ただ一方でどうですか、そのいろいろ回された上で仕事が難しいとなった時に、はい、仕事への評価とかフィードバックっていうのはどうですか？
フィードバックはなんかもう周りも私はできない人っていうか、あんまりできないねって思われてるので、任される仕事がそもそもテストだとか、
うん、
そのハードルとして低い仕事を回されるので、評価には、その年次的に評価にはそんなに影響はないですけど、やっぱどう同じ年の子と比べるとやっぱり任せてもらえる仕事のレベルが全然違うので、移ってきて本当に良かったのかなって思うことは多々あります。
この所属感とかが薄れたりとか、あとはその焦りっていうのもね、はい、このコロナ禍の中だから出てきちゃいますよね。
そうですね。
うん、なるほど。具体的なその仕事のコミュニケーション面での悩みいただきましたが、指宿さん、あのこのご相談についてはいかがですか？
はい、よくわかります。あのこういう悩み持ってる方はあのとても多いですし、
うん、
でこれ仕事の効率もあるし、あとそういうことでメンタルがやられちゃう人も多いというか、うん、ある意味多かれ少なかれ多くの方が陥ってると思います、うん、だから決して小さな悩みということで済ませられないと思いますね、うん、
なるほど。
でね、やっぱりね、あの上司っていうのがどれぐらい上の上司かわからないんですけど、誰かやっぱりあのアドバイスする人が1名ないし2名必要なんですよね、
うん、
あのメンターなんていう言い方をしますけど、うん、職場の指導者ですよね。メンターをやっぱりあの上司と相談してつけてもらう、
うん、
そうしないとあのこの状況は解消できないと思います、
うん、
まあ、他にもそのコミュニケーションを促進するために小さな単位での小さなミーティングを、あの小さなっていうのは短いですね、
はい、
短いミーティングをあのオンラインでやってもらったりするとあのいいかなと思うんですけど、まあ、もしかしたらそれはハードルが高いかもしれないんで、
でも顔と名前が一致しない段階だとね、
そうですよね、
まずミーティングからって必要ですけどね。
そうですよね、ミーティングも必要ですよね。
なるほど。
だから、まあ、上司と相談するのも多分オンラインなんでしょうから、すごくやりにくいと思うんですけど、でも多分ね、あの同じ悩みを持ってる方は他にもいらっしゃるので、
職場にね、
あの職場でね、同じ職場で、だからあのそこは遠慮しないで、あの上司の方にあの何かやっぱり対策を取ってもらえないと困ると。例えばメンターをつけてもらうとか、小さなミーティングをあのこまめに短くていいから、
はい、
あのやってくれないかっていうことをあのお願いしてみたらどうでしょうか。
うん、なるほど。雨宮さんにも聞いてみたいと思います。雨宮さん、今のご相談いかがですか？
はい、いや私もあの今会社の中に限らず同じような悩みをリモートワークの中で感じている人本当にたくさんいると思うんですね、なので、まあ、あの指宿さんのアドバイスもすごく共感したんですけれども、うん、あのもし会社に労働組合とかあったらそこに言ってみるだとか、
はい、
あと今個人加盟できる組合なんかもたくさんあるの で、でそこでなんか IT に特化したような組合もあるので、
うん、
そういうところでこういう場合に、まあ、どういう対策を他の人してますかって聞いてみるんだとか、
はい、
そういうこともできるかなと思いました。
うん、なるほど、
はい。
まあ、それこそあの例えばいろんなあの音声チャットアプリとかさまざまなところで技術的なことを共有するっていう別のコミュニティが、まあ、仕事の細部は伝えられないけれども、
うん、
そうしたコミュニティでの別の相談というのもありえますよね。
そうですね、
うん、ルルさん、今のお二人の話はいかがですか？まず、
まあ、そうですね、まず上司にはもうちょっと自分の現状をちゃんと伝えられたらなって思います。うん、
なるほど。またあの今日そのご相談いただいたみたいなこととあのお二人のやり取りをちょっと紙にまとめてみて、はい、自分がどこの 支援が足りてないのか、どういったフィードバックが欲しいのかっていうことをまずは一度まとまってみて、はい、でも上司は本当は生煮えの状態でもひとまずその的確にそれを言葉にサポートしてくれるのが、はい、まあ、仕事だと思うので、
はい、
そうした要望を投げてみるというのは重要かもしれないですね。
ありがとうございます、
はい。ちなみに会社以外 の場所で、はい、うん、例えばプログラマー仲間であるとかコミュニティに所属などは今されたりしてますか？
いや、できてないですね。本当だったらイベント行ったりして仲間を作ろうと思ってたんですけど、やっぱなくなっちゃったりしてるので、うん、オンラインも参加すればいいんですけど、はい、ちょっと自分が奥手でなかなかうまくいけないので、
はい、まあ、セッションのタイムラインにもですね、プログラマー仲間の人が今何人か書き込みでよくわかるという方もあるんですけれども、何か奥手でも例えばラジオつながりとか何かつながりでプログラマーみたいな話題の接点が 3,4 個あったりすると潰しが効くので、そうした探し方でもいいかもしれないですね。
わかりました。ありがとうございます。
まずは上司の方に今言ったようなことをまとめてフィードバックもらって、はい、それで何か違法性があったらまたさらにこう弁護士の、はい、方に相談するなど重ねていただければと思います。
はい。
はい。ルルさん、まずはありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、ずっと会社に行けてないと仕事もうまくいかなくて、となると人間関係もうまくいかなくて、そして自分の居場所感がなくてっていう、こうした悩みって指宿さん多くの方抱えていらっしゃいますよね今ね。
そうだと思いますね。
さて今日はリスナーの方からいろいろと質問が来てるんですが、こういったメールも来ています。
はい、まずはラジオネームたんぽぽさん、53歳女性の方で、沖縄県から、未婚ですというふうに表記があります。
はい。
お金がありません。400円しかありません。個人自営業ですが、今人にも会えないし、今まで売れていたものも皆さん生活が厳しく、商品も売れません。内職がないか探していますがありません。生活保護申請しましたが、ネットなどでは誹謗中傷ばかりのコメントです。生きてる意味が分かりませんといただきました。
なるほど。天宮さん、今のメールまずはいかがでしょうか？
いや、申請されたってことで本当にそれは良かったと思います、うん。ただ誹謗中傷、まあ、ネットは本当に間違った情報も多いので、その生活保護に関する、はい、まあ、それはで生活保護バッシングみたいなものもあるので、すごく嫌な気持ちになるのは分かるんですけれども、うん、まずは本当に申請して認められて生きていくっていうのが重要なことなので、
はい、
まあ、あんまりその誹謗中傷気になるようでしたら、あんま見ないっていうのも一つの、手かなと思いますので、
そうですね、
本当に今コロナの中で、普通に暮らしてた人が急にお金がなくなって申請する人が増えているので、それはそんなに引け目に感じたりすることはなく、してほしいなと思います。
なるほど。指宿さんは今のメールいかがですか？
そうですね、生きることは権利ですから、
うん、
生活保護申請がダメだなんて、そういう考えは間違っています。
はい。
でなかなかね、生活保護申請に踏み切れない人が多いんですよね。やるしかないと思ってても、うん、いろいろそれこそ誹謗中傷というか、いろんな周りの声に心が乱されて申請できない方多いです。でも申請したってことは、すごくそれは勇気のあることで、それはご自分が生きていくために、うん、必要なことですから、それに対する誹謗中傷には、耳を貸さない、またできるだけ見ないようにしたらいいと思います。
生活保護バッシングっていうのはね、まあ、なんだろう、人を追い詰めて人を殺してしまう言論でもあるので、そうしたようなある種の毒性のある言葉に近づかないというのは今とても必要だと思います。一方で生活保護支援をしているような NPO の方などとつながると、自分の申請はできたということであったとしても、いろんなこう伴走をしてくれるというところもあるので、そうした方々とつながるというのはまずは必要かなと思いますね。
で、はい、ここで生活保護に関する相談で電話がつながっているということなので、はい、もしもし。
あ、もしもし、はい、お世話になります。江戸川区の、はい、ラジオネームチルフィーノと申します。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どういったご相談でしょうか？
ですね、まず火曜日、この間火曜日に、
はい、
こちら江戸川区の福祉事務所の方に行きまして、
うん、
生活保護は十分受けられる水準だっていう相談、お話だったので、
はい、
本来明日正式に申し込みに行く予定だったんです、
うんうん、
ところが昨日の朝ちょっと電話が来まして、
はい、
今の住居だと生活保護の5万3000円っていう家賃を超えているために、
うん、
引っ越ししてほしいっ ていう話が急に出たんですね、
はい
はい、ところが僕はちょっと今住んでいるところというのは腰が曲がってそろそろ介護のために同居しなきゃいけないような両親と住める場所を広さを確保するために、うん、今このここに住んでるんで、ちょっと引っ越しっていうのが難しい、
うん、
まあ、生活保護は無理でもちょっと住居確保給付金の方を持ち込まなきゃいけないかなっていうところで困っています、
なるほど。そもそも生活保護の相談を言ったというのは、収入が、はい、今所得が下がってしまっているという状況なんですか？
はい、そうなんです。
うん、
実のところ今もずっと今週も週4日働けるアルバイト自体は続いているんです。ただ夜間の閉店が決まっちゃったもので、深夜のアルバイトなんですけれど、
はい、
本来は8時間ぐらい働けるところがひどい時今朝なんかも3時間しか勤務できない、長くても4時間、
うんうん、
それで今月のシフトから計算してみたところ、総支給額11万ぐらいに対して各種保険や住民税を引かれて、
はい、
手取りが6万8000円ぐらい、うん、で来月もこのまま緊急事態宣言が続いて4時間程度しか働けない状況ならば、
うん、
手取りが4万5000円ぐらいまでちょっと下がりそうだという、はい、計算ができまして、
なるほど、
まあ、かなり困っています。
ちょっと見通し厳しい状況ですね、
はい、
所得の状況だと。指宿さん、この方生活保護申請はしたけれども所得水準は当然もらえる水準だと、ただ家賃の基準で、はい、引っ越してくれと言われた、こちら指宿さんいかがですか？
なんか方法がありそうな気はするんですけどね、すみません、これ天宮さんの方が詳しいと思います。
天宮さんいかがですか？
今実際お一人暮らしですか？
そうなんです、はい、
一人暮らしで、家賃いくらか聞いてもいいですか？
はい、7万3000円になります。
でご両親とは今住んでなくて後に住むっていう可能性があるってことですよね？
はい、すでに母がちょっとだいぶ具合が悪くなってきまして、とてもじゃないけど放っておけない状況。
それかなり近々同居する可能性がある感じですかね？
まあ、そうですね、状況次第ですけれど、以前も一時、はい、車椅子でちょっと移動してた時期があったので、僕の希望はもう今日明日ですぐでも同居したいって話はしてるんですけれど、あちらはあちらの生活があるんでなかなか同意してもらえなくて、
はい、なるほど。
例えば同居する場合だと、はい、またお母様生活保護っていうことになると思うので、
うん、
はい、お母さんが資産がなかったりする場合、そうなると、はい、7万3000円で、はい、2人世帯になるのでそのまま生きる可能性があるんですけど、はい、1人だと、7万3000円の家賃だと転宅指導される可能性が高いので、
はい、
同居が、説得に、まあ、時間がかかりそうだとか、
はい、
天宮さん、
はい、
この相談お知らせなどとちょっと続けましょう。
はい、
一旦お知らせです。
はい、TBS Radio 荻上チキ
Session. TBS Radio 905-954. 時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは仕事の解雇や生活困窮、新型コロナウイルスめぐる生活労働相談ということで、ゲストは弁護士の指宿翔一さん、そして作家の天宮佳林さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、そしてお電話でリスナーさんつながっていますよね。
はい、江戸川区のシルヒートさん、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はい、で先ほど天宮さんの方からまず同居をすればこの現在の家賃でも、生活保護支給される可能性があると、ただ同居でない場合は、転居をするように要請されるような水準であるという話説明されました。天宮さん、続きいかがでしょうか？
はい、すぐ同居する可能性がある、であれば、2人で生活保護世帯になる可能性が高いんであれば、1ヶ月2ヶ月であればいけるかもしれないんですけれども、うん、例えば住宅扶助の上限は5万3700円なので、 2万円超えてるわけですね、家賃が。となると自分の生活費からその2万円を補填しなくちゃいけないので、
うん、
生活に使えるお金が丸々2万円消えてしまうと、
はい、
かなり生活保護だと厳しい生活になると思うので、
うん、
一旦転居してまたその親の方と同居されるって決まった時にそしたらまた転居するっていう手があると思うんですね。
うん、なるほど。
で、転宅費っていうのは保護費から出るので、
はい、
あのそういう形でちょっと慌ただしくなってしまうとは思うんですけれども、そのようなやり方が、まあ、このケースだと妥当かなっていう感じですね。
引っ越し代というのは生活保護費から出るんですか？
そうです。転宅費は敷金礼金だとかもちろん上限はあるんですけれども、
なるほど、
出るんですね、はい。
まあ、あの戦略的に転宅引っ越しをするかどうかというのが一つ、それからあの今のシルフィードさんの話の中で一つ気になったので指宿さんにも聞いておきたいんですけど、このコロナで時短営業になって、でそのことでその働く時間というものが絞られてしまって、うん、その働く時間が絞られたことで今までの給料がよりもらえなくなったっていうことが、まあ、非常に大きな影響があるということなんですが、こうした場合あの労働の職場から例えば何かこう休業とかシフトを減らされたとかでお金ってもらうことはできたりしないんですか？
休業手当がもらえるはずなんですが、
はい、
シフトの場合は、ね、払わない会社が多いんですよね。厚労省はあのシフトでも払うように、
はい、
まあ、要請をしてるんですけど、ここまた微妙なんですけど、あの、まあ、払ってほしいと、
はい、
で大企業とかはでも払わないところあるし、まあ、中小でも払わないところある。中小企業は、ね、あの国から雇用調整助成金というものが、
はい、
特例でその分補填で出ますので、
うんうん、
払ってくれればいいのに、まあ、ただ資金繰りが必要になるんで、まあ、それで出ない。でもう一個ですね、今あの直接労働者の方が国に請求できる制度もできて、
はい、
休業支援金っていうんですけど、これだと8割出るので、まあ、それを使うって手もありますね。
なるほど。あのシルフィードさん、あの職場の方は例えば雇用調整助成金とか休業手当とかっていう対応はしてくれてるんでしょうか？
いや、ないですね、はい。
なるほど。そうしたような例えば話というものをしても多分あれですか、梨のつぶてな感じなのか、それとも気づいてないだけでやりそうなのか、どうですか？
ちょっと見通しは厳しいと思いますよ。あの一つのお店だけで働いてるわけじゃなくって、
はい、
近隣の人が少ない店舗に、例えば往復で1時間以上かかるようなところにあの勤務に行っても、その移動の交通費、あの時間の時給は出ないところなので、おそらく働いてない分のそういうお金まで前向きに検討してくれるところではないと思います。
なるほど。ここがまあ義務になってないところの一つの弱さということになるわけですか。となると先ほどの天宮さんのその話であったあの転宅、短期的にはあるけども検討はどうかというのはシルフィードさんいかがでしょうか？
そうですね、昨日
ね、
インターネットでその物件探してみましたけど、うん、
はい、
やっぱり5万3000円だとかなり狭いところ、
うん、
もうちょっと6万円台ぐらいまで広げてもやっぱり、僕自身はいいとしても駅から極端に離れちゃって腰曲がった母が本当に家の中だけで移動が全くできなくなっちゃうような物件が多かったんで、やっぱり難しいですね。
なると同居をどう検討するかなのか、同居の見通しが立つまでは今の居宅で何とか生活をしたいかということになるわけですか？
そうですね、はい、僕自身も 今のままじゃなくてあくまで就職を目指して、
うん、
就職が決まるまでなので、
はい、
それが早く見つかるか時間かかるか次第なんですけれど、まあ、そういう意味ではあの 前向きにと言いますか、
うん、
あの短期でできるだけ済ませるように一応職探しなどもしてるんですけれど、
はい、なるほど、はい、天宮さん、あの今のような話というのはあの生活保護の相談員の方と細かな調整というのは可能なんでしょうか？
あのそのことを今のまま正直に言ってもらって、
うん、
で結局同居の時期とあとその、ね、ご両親かお母さんかちょっとあの詳しくわからないんですけど、その方と2人世帯で生活保護をであの認められるのかって、もうそこからの話になると思うんですね、役所の方は。なのであのお母様とかと同居するっていうことを前提ではなく、とりあえず今一人で暮らすっていうことで転居先を決めて、で同居が正式に決まってからまた引っ越しをすればいいっていう形に するとスムーズかと思います。
なるほど、はい、ちなみにシルフィードさんはどこか NPO などにつながったりはしてますか今は。
いや今はないです。
なるほど、はい、場合によってはNPO の方などに一緒にこう来てもらうなどして、はい、相談窓口などにですね、で、はい、こういったプランというものを検討してもらえないかっていうその、まあ、一つ、支援者という形で同伴してもらえると窓口の方も対応が変わることもあるので場合によってはそういったことも検討していただけますか。
はい、わかりました。
はい。で、天宮さん、そういった相談先というのはどういったところがあるんでしょうか。
生活保護でしたら、そうですね、首都圏生活保護法律化支援ネットワークっていうのがあるんですね。
はい。
その首都圏生活保護支援法律化ネットワークに電話していただけたら、こういう場合の、一番最適の解決策っていうのを教えてもらえますし、場合によっては江戸川区で誰か同行してくれる可能性もありますので、インターネットで首都圏生活保護支援法律化ネットワークでちょっと検索してみて電話していただけるといいかと思います。
なるほど。
はい。
引っ越しをするのかしないのか、結果としてその同居をどうするかというところに大きく関わっているのと、その計画をどういうふうに江戸川区が認めてくれるかによってくるので、相談員の方とその第三者の方を交えた相談の場どう設けていけるかなという感じはありますね。シルフィードさん、ぜひそうしたさまざまなところにこうつながるということも検討してみてください。
はい、わかりました、はい、参考にさせていただきます、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、はい、続いてまたメールもいただいていますので、はい、紹介したいと思います。
ラジオネーム焼きそばさんです。メールありがとうございます。私は37歳の清掃業のアルバイトをするものです。去年1月に個人で清掃業を請け負う事業主として届け出を出し、6月頃に持続化給付金の支給対象になりました。事業を始めたばかりなのとコロナの影響で3月半ばから仕事がなく、アルバイトだけでの収入がほとんどで今に至ります。昨年給付金が欲しいと思い、いろいろ調べるとどうしても税理士の決裁がいるようで、私のような個人でお金もない人は税理士に払うお金もありません。給付金ってお金を払ってもらうものなんでしょうか。国に問い合わせても持続化給付金はお金がない人に給付するものではないんですよと言われ愕然としました。今は毎日マンションやアパートのゴミステーションなどに捨てられたマスクや生ゴミ、ペットボトルなども清掃し、1円も時給が上がらずヘトヘトになって働いています。対象であると言いながらハードルを設けて給付をしないのは権利を侵害していないんでしょうかといただきました。
指宿、はい、さん、まずこちらのメールいかがでしょうか。
税理士の決裁がいるということはないの で、
うん、
でただね、確かに個人が一人で調べて申請するの大変なんですけど、
はい、
一応インターネットで詳しく説明は書いてあるので、それをよく読んで、あともし可能だったらその分かる方に聞いたりしながら申請してみるのがいいんじゃないでしょうか。
うん、こうしたね、例えばその税に詳しい方の相談体制というものも、例えばリモートを含めて、整いきれているかというとそうではない状況あるわけですよね。天宮さん、いかがですか。
これの個人事業主ということでやってるっていうことですよね。
そうですね、受けよう事業主ということになってるので、
はいはい、なんか時給が1円も上がらずとかっていう言葉もあって、なんかちょっと労働者性もあるのかなとか、その事業主であるっていうことが本当に適正なのか、なんか休業保障の対象にはならないのかな、
労働者として結局委託なのかどうかとかね、
はい、そうなんです。今その事業主でないにもかかわらず事業主 にさせられて、こう会社が責任を負わなくていい人が増やされている状況でもあるので、
ウーバー的な
やつ
ですね、はい
はい、ちょっとそれは時給が上がらずっていうところでうんと思いましたね。
そうですね、はい、これはちょっと労働実態に詳しい NPO などにつながるのがより良いのかなというのものが一つですよ ね、
はいはい、
また持続化給付金提出できるとしても、このような方のようにその自分ではちょっと申請が難しいという方もいますよね、
はいはいはい、
こうしたサポートというのはどうですか。
そうですね、そういうところをもっといろいろフォローしてくれる人なんかが、そういう公的な機関がたくさんあれば、いや私も申請しようとして、結局対象にならなかったんですけれども、
はい、
これ個人で普通に申請できるのかなってすごい難しかったんですね、やっぱりいろんなことが、
うんうん、
特にやっぱ役所用語ってすごく難しいですし、なんか専門用語が多いので、そういうところでも そういう役所用語のバリアフリー化みたいなものも求めたいなっていうのは思いましたね。
そうですね。ちなみに今度雨宮かりんさんも参加するコロナ災害を乗り越える命と暮らしを守る何でも相談会、
はい、
こちらの弁護士や司法書士社会福祉士の方など、はい、いろんな専門家の方も、はい、参加されるということで、はい、例えばこういったところに専門知を求めて電話するというのはありなんでしょうか。
もうぜひ電話してください、うん、日曜日1月31日の10時から午前10時から夜10時までやってます、
はい、はい。こちらのちょっと電話番号を南部さんお願いします、はい。
全国どこからかけても無料の電話相談で弁護士や司法書士社会福祉士や支援者が相談を受け付けるということで番号を申し上げます。 0120-15-7930、 もう一度 0120-15-7930 番です。
うん。それから先ほどのメールの中で死にたいというような気持ちもあるという話がありましたね、はい、死にたいくらい辛い気持ちや不安な気持ちなどに関しては私の NPO ストップいじめナビというサイトがあるんですけど、はい、そちらの方に PCOP という、うんうん、心理的な緊急事態に対応するためのツールというのを無料で配布しておりますので、そうしたものも活用してもらうことで、生きるためのさまざまな道というものを探すことが心理的にはできると、はい、それから相談先もね、例えば命の相談ナビとか、
はい、
寄り添いホットラインなどありますので、はい、そうしたところにもぜひともですね気持ち面利用してほしいですね。天宮さん、こうした気持ち的な葛藤もね軽く見ちゃいけないですよね、は
い、いや本当特に今在宅とかでなかなか人と会えなかったりするので、うん、本当にいろんな疑心暗鬼になったりだとかすごい孤立してしまったり、はい、それはすごく私自身もあるので、うん、遠慮せずにいろんなところに SOS を出してほしいと思います。
はい、そうですね。今日は指宿さん、雨宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。